じゃあ次はあのアレクさんのおすすめの曲、今日はユキさんに向けての曲になっております。アレクさんの曲いつも最初に読むんですけど、今日は途中でちょっと読んでみたいと思います。2週間後2学期が始まって悲しいアレックスです。アレックスさんは韓国の大学院生です。アメリカに比べて韓国の夏休みは短いです。そうなんですか。
アメリカが長すぎるんじゃないですか。
そうですか。あの違うご意見も出てきました。アレックスさん頑張ってください。あの学期が始まるとまた忙しくなりますとアレックスさん言ってます。でさて今週の曲はユキさんのために K-POP を選びました。
ありがとうございます。
でも今回の曲は結構独特です。男性グループですがアイドルじゃありません。ごめんなさいユキさんって書いてます。紹介する曲はノラジョのカレーです。ちょっと関西弁でカレー、ノラジョって知ってます？
知らないです。
なんかね YouTube で見たらすごい結構不思議なあの男性2人組グループで、あのいろんな独特な曲があるそうなんですね。でこの曲はタイトルのままインドカレーです。曲の始めからインドの雰囲気を出し、最初から最後までインドカレーがどれぐらい美味しいのかを説明しています。すごくアップテンポな彼らの代表曲の一つです。他の、ね、なんか曲は、ね、なんか屋台っていう曲があって、ひたすら屋台について歌っている曲とか、あのなんか K-POP でもそういうのがあるのかな、ね、なんかシリアスな恋の曲とかこうハイテンポな恋の曲とかばかりかなと思ってたら、ね、割とこういうユニークなあの曲もあるみたいです。これをユキさんにお届けしたいそうです。 でも残念ながらこのグループは解散しましたって書いてありますが、ユキさんはこの曲をご存知ですか？知らないそうです。
いや知らないです。
そしてユキさんはインドカレーは好きですか？
あ、大好きです。
あ、好きですか、こちらにもアーバナシャンペンにも
結構カレー屋さんは
本格的なカレー屋さんがありますよね。日本のカレーはちょっと日本化しているけれどね、多分ここの、 あの歌われている曲のカレーはインドカレーの本場のカレーの味なんだと思います。ちょっとまずは聞いてみたいと思います。ノラ城でカレートムさんミュージックトゥプリーズゴー。
타지마 할 양파 넣고 감자 넣고 소고기는 넣지 않아 나마스테 아하 둘이 먹다 죽어도 모르는 이 맛은 왼손으로 비비지 말고 오른손으로 돌려 먹어가.
不思議な曲ですね。
面白い曲です。
あのほとんどボリウッドという感じでしたが、ゆうたさんいかがだったでしょうかね。笑ってます、よかった。あのニューヨークの吉井さんとか、あと京都から今日は聞いてくださってるのかな、道夫さんとか、いかがでしたでしょうか。ではこの、ダンシングソングのノリについて、ゆきさんとのトークを続けていきたいと思いますが、ゆきさんは K-POP が大好き。
大好き
大好き
大好き。
で3月のお話はあの防弾少年団の、
そうでした、ね、
お話でした。でコンサートに行きますと。
行ってきました。
どうでした？
楽しかったです。
楽しかった。やっぱり女子ばっかり、
女子多かったんです、まあ、女子が多いんですけど、男子も結構いて。
あ、そうなんだ。
あの付き添いというか彼氏なのかな、無理やり連れてこられたかわいそうな彼氏たちなのかなと思ってたら、結構あの防弾さんのグッズの T シャツとか着て、うわーって踊りまくってたので。
あ、そうなんだ。
無理やり来た人じゃないみたいな。ちゃんとファンだみたいな。
本当に広がってるんだ
みたいですね。本当にすごいなと思いました。
別にあのお客さんがアジア系の人ばかりでは
なくてっていうわけでもなかったですね。なんか、まあ、アジア系の子も結構いるし、有色人種の割合高めなのかなとは思ったんですけど、でもやっぱり全然人種的に偏りがあるっていう感じでもなかったですね。
で何語で歌って
全部韓国語でした
ね。それもすごいですよね。
でもそうですよね、もう英語で曲出してないけど、アメリカで、
来て、英語では歌ってないんだ、もともと。
そうです、英語の曲一個もないので、
じゃ割となんていうかポリシーとして自分たちの言葉で歌うっていうことなのかな、
ポリシーとしてというよりかは、
うん、ね、当たり前、
当たり前というか、うん、まあね、
でも、うん、日本に行って歌、日本に来て、うん、K-POP のアイドルの人たちが歌うときに、うん、あるいは CD も結構日本語版
出してるじゃないですか。日本語で出してやりますね、うんうんうん、でもあれ日本でしかそういうことやってないですから、ね、
あ、そうなんだ、うん、で日本がちょっと特殊な、特殊ですね、うん、環境というか、うん、日本に合わせてっていうこと
ですね、そうですね、うん、
それに対して日本のファンはどうなんでしょうね。
日本のファンは、まあ、曲たくさん出してくれれば嬉しいし、うん、アルバムも出せば応援するけれども、うん、日本語にするとかっこいい曲もかっこよくなく聞こえてしまうという悲劇が、うん、頻繁に起こるので複雑な気持ちだと思います。
私授業であのちょっとあの遥かな章について話した時に、
はい、
あの防弾少年団の話をして、うんうん、アメリカではその別に日本語じゃなくて、うん、アニメで英語じゃなくてそのままのハングルな、うん、韓国で歌ってるんだよっていう話で結構反響があって、うん、で2回目にで1回目にそういう話をして、でもトマさんから聞くと日本語も韓国語も同じように聞こえるみたいっていうその音としてっていう話をして、う
ん
う
ん、
分
かんない言語だとね、
ちょっとリアクションペーパーに結構こう私もファンですってこう200人ぐらいの授業で1割ぐらい結構知ってて、で
人気
者、その次それを読もうと思って間違えて、うん、B だから爆弾少年団って言ってしまった。そしたらざわって気持ちがして間違いにちゃんと気づいてざわって、ざわって普段教室でしないので、なぜ何間違えたんだろう、 B だから名前間違えたかなと思いながらごまかしてたんですけど、でもその反応から見てこう、うん、教室の学生さんたちが表情を変えてふっと普段下向いてる子たちがふっと私を見てニヤッて言われて違うよっていう顔をしたんで、なかなか浸透度が
高まってますね。
高まってますね。
今回すごかったんですよ。日本ツアーしてた時、
日本ツアーにも行ったんで。
そうなんですよ。
いつだったんですか。もう追いかけになってるじゃないですか。
アメリカでも行ったし日本でも行ったし、本当何やってるんだろうって感じなんですけど、うん、
すごい。ゆきさんはあの日本まで防弾少年で追いかけて行きました。コンサートは6月に、
はい、
うん、どこで会ったんですか。
広島で会ったので、
うん、
で地元愛媛だったので、うん、まあ、広島なら近いし、うん、行っちゃおうかなと思って。
そんなチケット取れたの。
チケット取るの大変でしたけど、
うん、
なんとか取って行きました。
たまたま夏休みで日本に帰って
きた。そうなんです。たまたま日本に帰ってる時がちょうど彼らが日本ツアーをやってる時期と重なったので、そうなんです。むしろ彼らが追いかけてきたぐらいの気持ちで。
どうでした、その日本で違いました、なんかライブの様子とか。
ライブの様子は全然違いますよね、うん、なんていうか、まあ、やってること、舞台でやってることはほとんど一緒っていうか、うん、同じツアーのあれなので、うん、一緒なんですけど、うん、まあ、アメリカのコンサートだとみんなが踊りまくって、うん、うわーって自分たちで盛り上がってるのに対して、
うん、
日本の子たちはみんな一生懸命聞くし、
え、そうなん、
一生懸命聞
く。少年なんでもそんな割とうおってこう見入ってしまう。
曲によるんですけど、うん、バラード系の曲の時はもうみんなじーっとこう見てるっていう感じだし、うん、こうアップテンポの踊るダンスの曲とかだと、あの K-POP 特有のファンチャント、うん、だから名前を呼んだりとか BTS って言ってあの掛け声みたいなの、
うん、
全部決まってるんですよあれ。決まってるんですよ。外れちゃいけないんですよあれ。
それはユニバーサルに決まってるんですか。
もうあの、うん、この曲はこの歌詞とこの歌詞の間はこれを言う。これは。
それ日本の決まり？
いや韓国の子たちが多分まず作って、うん、それがファンの間で広がって、で多分日本の子たちもそのルールに従ってちゃんと。
アメリカでも。
アメリカではそれやってる子あんまいなかったんですよね。
あ、そうなんだ。
そこ面白いなと思いました。
面白いですね。
だから、うん、そういうファンちゃんと知っててやってる子たちも中にはいるんですけど、うん、どっちかっていうともう自分がもう感情のパッションのほとばしるままに
アメリカの場合は
言ってるみたいな方が多かったですね、アメリカは、うん、日本は統制取れてました。
統制取れてると。あ、ゆきさんとしてはどっちがこう聞きやすかったですか。
私ファンちゃんと覚えてないダメなファンなので。
そうなんだ。
覚えてないダメなファンなのでアメリカの方が気楽でした。
乗りやすかった。 でもやっぱりいっぱいでもうあの日本はやっぱり女性が多いかな。
日本はやっぱり圧倒的に女性です
ね、うん、でもボーナー少年なんてデビューしてまだそんなに経ってない
です。4年目ぐらいですかね。
あでももう4年経ってるんだ。うん、なので、アメリカでも日本でもすごく
大人気でしたね。